ついてるポッドキャスト新春2008。
はい、それではですね、毎年恒例と言っちゃってもいいんじゃないかと思うんですが、もうこれで今年で3年目になりますね。ついてるポッドキャスト新春2008、メンバーは、パッションフォーザフューチャーの、私橋本ダイヤと、俺と100冊の成功本の、著者成功さん、
はい、よろしくお願いします。
それから達夫のチェンジログの達夫さん、
はい、よろしくお願いします。
3人でですね、またお送りしていきたいと思います。
はい、はい、
そして、今日元旦のパーソナリティは、毎年恒例ですが成功さんのついてる話と。
はい、はい、じゃあですね、今日はですね2007年に皆さんのついてたことをいろいろ教えていただきたいと思います。じゃあそれぞれのですね2007年いろいろあったかと思いますけれども、ついてたことベスト3を発表していただきたいと思います。
はい、
ついてる。
じゃあ最初は達夫さんから。
あ、はい、じゃあ私から、はい、ですね、去年いろいろあったんですが、ついてたことベスト3ということで、第3位がですね、東京ミッドタウンに職場が引っ越したっていうのがあるんですね。これはね、去年の1月に、オフィスがもともとは六本木ヒルズだったんですけども、ミッドタウンに移って、でミッドタウンのオープンが、3月のなんか末日だったんですけれども、だそれのちょっとこう前から入ってて、こうちゃんとオープンも体験して、なかなかこれはこうめったに得られない体験です。
ヒルズからミッドタウンへ。
そうそう、まあ、同じ六本木なんですけどね、まあ、まだ人がいろいろもうね、オープンしてもう9ヶ月か10ヶ月くらい経つんですけど、まだまだお昼ランチとかは結構行列ができて、なかなか大変です。あ、そうそう、そういえば先日の忘年会議もミッドタウンの、
ミッドタウン、
ね、そうですね、あそこもねなかなか景色も、ね、ね、いいですよね。
景色も良くて僕も楽しく思いました。
まあ、そんな感じで、それが第3位。
第3位、うん、じゃあ続けて第2位。
第2位はですね、ウェブサービスいろいろ作ったというのがありましてですね、去年 の、新春ポッドキャストで、僕がその、なんだろう、ニッチな検索がこう来るであろうみたいなことを言ってたんですけれども、そうですね、まあ、それをまあ自分で実践したみたいな感じでやっています。で、20個くらいいろんなさなんちゃら検索って作って、例えば、青空文庫を検索するこう青犬とか、なんだ、ハテブを検索するやつとか、まあ、そういうのは例えばヤフーの、ヤフーのウェブ API を作って、こういうニッチなバーティカル検索を作ったりとかしています。他にもそのなんだろう、有名人の身長を推定する背丈という、
どうやって推定するんですか。
面白いですよね、
あれはね面白いですよ。普通にその人の名前入れるとヤフー API でこう100件くらい取ってきて、その中に書いてあるこうセンチメートルっていうやつ集めてきて、投票みたいな感じにして、
それはこう身長とセンチメートルってグラビアアイドルとかの場合だと、
そうそう、そこはちゃんとね工夫してあって、あるその人名を入れたらそれに身長と CM というセンチメートルというのをプラスして裏で検索してきて取ってきて、でその身長っぽいサイズの数字だけ取ってくるんですよ。98とか取らないで、150とかそういうの取ってくるみたいな、そんな感じでいろいろ作りました。はい、でそれがまあ2位で、それでついでに言うと、なんかYahoo API コンテストみたいのがあって応募したんですけれども、はい、まあ、それでなんか内部賞みたいな、
内部賞、
はい、その背丈でいただいて、はい、まあ、そんなのもあって、まあ、ついてた。
それは、
何か商品は、
それはなんかクリスタルのこういうとんがったなんだろうトロフィーみたいな、まあ、あんまり役には立たないんですけど、
でもすごいですね。
などなど、はい、で、ですね、第1位なんですけれども、去年2007は動画の年であったというところをこうちょっと1位で、上げたいと思います。まずですね、ザクティっていう三洋 の、 ムービーデジカメがあるんですけれども、はい、まあ、それをいただきまして、これはついてる、
ついてる、僕も欲しいな。
で、まあ、いろいろ撮りまくって、で MacBook も買ったんですね、3月くらいに。でそれでバリバリと編集して、今 YouTube とかに上げて、今150本くらい2007年上げたかな、もうちょっともうね動画な人になってます。
150本、すごいですね、
かなりなペースで、
ハイペースですね、
はい、上げています。で、そう、それの縁で、Apple Store の銀座のアップルストアで動画セミナーみたいのでちょっとこうデモをさせていただいたりとか、もうまさにこう 動画ブロガーっていう感じになっています。それが一番ちょっとついてた感じですね。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして僕がじゃあ次いきますか。
はい、
はい、じゃあ次僕ですね。僕の2007年のついてたことはですね、第3位がですね、各所に露出したっていうのが第3位でございまして、
露出っていうの
は、露出っていうのは個人的に僕が露出したわけじゃなくブログが露出したんですけども、日経新聞のこう書評ブログの特集、はい、橋本さんが紹介されたのの脇なんですけども、はい、そういうところに紹介されたりとかですね、あとダイヤモンドオンラインっていうウェブ上のダイヤモンド社でやってる雑誌とかですね、あと日経新聞の広告書籍の、とある書籍の広告なんですけども、それにこう推薦文を書いたりとか、
うん、見ました。これはすごいですよね。
普通推薦書籍の推薦文っていうとこ大学の先生とか会社の社長とかそういう人がやるもんだと思ってたら、まあ、いきなり自分の文章が載ってて、まあ、ちょっとびっくりしたっていうのとですね、あと去年の年末ですね、2007年の年末に出た勝間和代さんの効率が10倍アップする新知的生産術っていう本とかですね、あと本田直之さんのレバレッジ人脈術、どちらもダイヤモンド社ですけども、そちらの方にもこうちょっと僕のブログが紹介されてまして、うん、
まあ、ぜひ
人脈術にも買ってぜひ買って読んでいただければと思いますけども、僕のブログにアクセスするとアマゾンにリンク貼ってますんで、ぜひそこから買っていただければと思いますけども、
ついてる、
はい、そういうふうに結構ですね、そんなに更新が激しかったわけじゃないんですけども、まあ、だんだん知名度が上がってきたのか、いろんなところで紹介されるようになってきて、まあ、非常に嬉しいなと思ってま す,
です、ね、
はい、次がですね、続いて第2位がですね、アルファブロガーにノミネートされたっていうのもありまして、残念ながら、まあ、結果はまあ、ちょっと残念な感じだったんですけども、でも ここに今日一緒にゲストに来てらっしゃる達夫さんに今推薦していただいたんですけども、非常に嬉しいなと思ってました。早く来年もあるのかな、来年じゃない今年もあるのか、もしまあ今年もノミネートされれば嬉しいなと思います。第1位はですね、個人的なことなんですけど、子供が生まれたっていうのがありまして、
これは本格的につい
てるっていう、まあ、ついた結果ついてることが起こったっていう昼も夜もついてるということですね。2人目なんですね。ブログ始めたのが3年前ぐらいなんですけども、その時は子供が1人もいなかったんですね。僕はまだ結婚して何年か経ったんです。ブログやってる間に子供が2人生まれまして、まあ、忙しい中でもちゃんと、
まあ、
そういうですねでもまあその子供が生まれたのでちょっとブログの更新の方が時折休みがちになったりして、まあちょっとブログの読者の方にはちょっと申し訳ないなと思ったんですけども、
それあれですか、成功本を100冊読んだおかげでそのような
ことが、まあかなりその効果はあるでしょうね。成功哲学をいろいろ、
成功哲学
がこうまあついてるということで、月が重要ですからね、やっぱね。
ついてます。
まあそういうことでした。じゃあ続いて橋本さんの2007年のついたことを教えていただきます。
3位がですね、G メールメインになったってなんか僕だけかもしれないですけど、すごくこう変わったなと思っているのは、メールのこう環境がずっとこうインターネット始めた頃からベッキーっていうのを使ってたんですけど、
ベッキー、
なんか今年はついに G メールに移行して、まあウェブアプリでそのメールを日々読むという風になったのが毎日生活の中で一番こう変わっているところで、毎日その1時間とか2時間とかメールソフトってこう付き合うじゃないですか、それがこう変わるっていうのはすごいこう変化でね。
送信も受信も完全に、
そうですね。で、まあ、それでなんかウェブアプリ化した年だったなと思ってですね、まあ、他にもまあ携帯でも Gmail 見れたりだとかして、携帯でもいつでもつながるっていうのがいいなというふうに思いましたね。あと、まあ最近はこう、ウェブアプリよく使うっていうのは iPod Touch もなんか日々持ち歩いていて、iPod Touch にこう Twitter を表示させることができるんですよ。でそう会議中とかこうパソコンは持ち込まないんだけど iPod Touch 持ち込んで、うん、こうなんか時々チラチラ何やってるのか分からないように見てるみたいな。
会議中に携帯カチャカチャやってるもなんとなく最近はちょっとあれだから、うん、iPod Touch なら分からない、
分かりにくいんですよこれがチラチラ覗いてて画面大きいから結構見え、自分では見えるしっていう、
橋本さんはツイッターに自分でもこう
割に人のを見る、
人のを見る
ですね、 なんかそうね、まあそういうようなことをしていて、なんかあのこうデスクトップのサイドバーを持ち歩ける感じがしてすごい楽しいなと思いました。第2位がこれはあの僕もメディアに今年は去年はあの取り上げてもらう方なと思っていて、まあ NHK のクローズアップ現代とか、あと日経新聞になんか大きくカラー写真であの取り上げてくれたこととか、あとまあラジオもなんかさくらのブロラジっていうあのブログ関係の番組に出たりとか、あとまあなんか大学の図書館から依頼があって講演できたりとか、あのなんかブログ活動あ の方がいろいろメディアに取り上げてもらえた年で、あの読者の幅が随分広がったっていうのが大きいなと思いました。
NHK のやつは見ましたよ。
NHK は僕も見ましたね。ブロラジも聞きましたし、日経も夕刊見ましたね。
ありがとうございます。まあ、でもなんか放送されるとニコニコ動画へ行ってあらぬこといろいろ書かれちゃうのが頭にくるみたいなところもあるんだけどみたいな、はい1位です。コメントついてるみたいな感じ。1位、これ非常にパーソナルな話なんですけど、禁煙に成功したことと
がそれは大きいですね。
それは大きいですね。禁煙も人生の一大事ですね。
もうずっと吸ってたわけなんですが、学生時代から、たまたま風邪だったのか知らないけど体の調子が悪くて、なんか症状を調べたら肺がんの症状に一致するから
それは
もう落ち込んじゃって、
それは
まあ俺は落ち込みますね、
思ってですね、それであの病院に会社休んで検査に行ったら精密検査を受けて全身やったら、いやあなた何でもなくて健康ですよ、でもタバコはやめた方がいいんじゃないですかって言われて、はいやめますみたいな。それ以来ねタバコが嫌になって、あのなんか吸うのを想像すると血が汚れるみたいな気がしてきて、
それは極端ですね。
もう吸えない状況になったので、多分もう完璧にやめましたね。全く吸う気が起きないし、吸うところを想像しちゃうと気分悪くなるので、
じゃあ交通事故なんかであの輸血、僕から輸血なんかはしてほしくない。
そうするとまた戻っちゃうかもしれない。
禁煙したらなんか変わったこととかあったんですか？
なんかまたもっと本が読めるようになりましたよ。例えばその1本吸うのに3分ぐらいかかるわけですよね、はい、で1箱吸ってたから20分、だから1時間タバコ吸ってたわけですよ、これまで毎日毎日ね。
それはそうですけど、タバコ吸いながらも本は読めるじゃないですか。
へえ。あんまりそういうことはしてなかった。タバコ吸うときはタバコに集中していたので、
集中して
1日1時間タバコに使ってたわけですよ。それがあのそうするとそれがこう大体30時間ですよね、毎日で、月で、
月です
ね、あと1箱300円かける30日で9000円じゃないですか。
9000円、
そうするとね大体1500円単価で6冊の本が入って、30時間あれば6冊読めるから、タバコやめるだけで月に6冊さらにあなたも本が読めるみたいな。
まあそうですね。この中で喫煙
成功さん
僕だけですね。
もう残りは成功さんだけなので
、成功
です。でまあ今年の来年のこうあの放送ではぜひついてた話に成功さんまで禁煙みたいな。
まだ
そこでこう達夫さんが吸い出したとかいうオチになって終わるとかいうのが2009みたいな。
禁煙はちょっとですねまだ
ハードルが
動機づけがちょっと僕まだないんですよね。もうちょっと今娘が大きくなったら、
はい、
娘に言われたらやめようって、ぜひその時までこのポッドキャストが続けば報告できると思
います。いつなんだ
15歳ぐらいになったら、
はい、まあ、気が長い、あの、はい、これからも10年ぐらい続けていきましょうこの放送ということで、
はい、
はい、それじゃ あのみんなのついてる話が終わったということで、はい、今日の会はここで終わりかなと思います。おしまい。